アウトレットのキラッとサバイバートーク。
若年性のがんサバイバーとケアギバーのチームアウトレットがお送りしていますキラッとアウトレット、まず最初のコーナーはサバイバートークです。このコーナーではアウトレットのメンバーをゲストとしてお招きをしてお話を伺っていきます。はい、さあついに第6回目となる今回は、1回目に登場してくれたふみちゃんの旦那さん、よしおくんに来てもらいました。よしおくんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず僕の方から簡単によしおくんの紹介をしたいと思います。今、ご紹介したように第1回目に登場してくれた卵巣がんサバイバーのふみちゃんの、旦那さんです。ふみちゃんは大学生の時に発症されて、よしおくんとはその発症前からお付き合いをされてて治療後に結婚をしています。現在よしおくんは32歳で、高校の科学の先生として、お仕事をされてみえます。今日はサバイバーの旦那さんという、ケアギバーの視点でお話を伺っていければと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずふみちゃん大学2年生の時に、病気が分かったというところで、まあ、その時にもすでにお付き合いをされてたということなんですけども、そもそもの出会いっていうのは何やったんですか？
同じサークルに、同じサークルに一緒に入っていて、まあ、その時のつながりで、付き合い始めたっていうのが始まりですね。
ふみちゃんが病気が分かったのが大学2年生の夏でしたっけ？
7月頃ですかね。
お付き合いをしててどれぐらい？
付き合い始めたのがだいたい5月ぐらいだったので、まあ、2ヶ月ぐらい経った時に、まあ、病気が分かりました。
その時のことって覚えてますか？
ちょっと、まあ、お腹の方が膨らんできてちょっとおかしいということで、まあ、一緒に病院に行って、その後にまあ、やはり異常があるということで診断を受けたという感じですかね。
ふみちゃん自身もそのショックっていうところの話はされてたんですけども、よしおくん自身、彼女ががんって告知されたということでどんなお気持ちを持たれたんですかね？
やはりまだその10代だった時だったので、それほどがんに対する知識があるわけじゃなかったんです。なので初めそういうふうに診断を聞いた時は、場所としてはそのまあ大きな病院の真っ暗になった外来を行うような部屋のところのそのロビーみたいなところで本当に真っ暗の中で話を聞いたので、なんか自分のイメージとしてもなんかこの先が真っ暗で何もわからない、これからどうなるんだろう、この子彼女はどうなるんだろうというちょっとすごい不安しかなくて、まだ全く知識がなくてどうしたらいいのかっていう途方に暮れるような感じだったと思ってます。
やっぱりがんに対するイメージってっていうか知識がまずそもそも分かってなかったっていうところで、でふみちゃんに何かその時声をかけたりとか何かこう接する上で覚えてることとかってあります？
いや、本当に泣いている彼女のそばにいるというぐらいしかできなくて、まあ、大丈夫という言葉もかけられないし、うんうん、これから一体どうなるのか、ね、手術なのかとかそういう選択肢も自分の中になかったので、うん、一体本当にどうなるんだろう、本人が一番不安なんだけど僕もどうしたらいいのかなというそういう思いでした。
まあ、第1回目の治療が、まあ、半年ぐらい手術と抗がん剤をされて、で再発再発っていう2回されてるっていうお話を伺ったんですけども、その時も吉尾君とは変わらずお付き合いをされてて、
はい、
その時のことはいかがです？覚えてますか？
やはり最初のその初発というかその時の、治療の時はあまり僕自身は病室に行くことはなくて、向こうのお母さんが、まあ、治療のその面倒を見たりでというところだったので、あまりその治療でどれだけ苦しい思いしてるかっていうのはあまり分からなかったところはあるんですけど、やっぱりその治療が終わってまた抗がん剤が始まると、その直前になるとまたすごく不安があって、ほんでまた戻ってきてすごい調子が悪い中、 まあ、それを大学生としての活動を続けて、でまた治療を続けていくということが、初発の時は続いてたなと今、記憶してます。
そう、入院はちょっとで、基本的には学校行っとったんですもんね。
そうですね、3週間のうち1週間治療して、2週間、家の方に戻って、大学生活を送って、また1週間入院というサイクルを行ってました。
なるほど。そして再発が大学の3年4年ぐらいの春
そうです。
ですかね。もうその時期だと就職活動で内定を1個もらってたっていう話をふみちゃんもしとったんですけども、やっぱ今後の将来について忙しくなる時期。
そうですね。研究室にも入って、いよいよやっと大学生らしいことを始めたというか、この研究活動が始まっていくという時期だったと思ってます。
ふみちゃん自身、やっぱり前の治療でなんとか頑張るぞ、完治に向けて頑張るぞって言って気持ちを持って、ようやく経過観察になってた時に再発が分かって、あの時の頑張りは何だったのかみたいな話をしとったんですけど、その時のふみちゃんの様子って何か覚えてますか？
やはりその初発の時よりもショックが大きかったかなというふうに、思ってます。あとこの後就職してまた仕事働いてっていう、この今までの、まあ、病気を乗り越えてまた新しいことを次スタートできると思ってたところだったので、それがまた自分がその病気をもういっぺん治すってところに、いろいろと手を尽くさなきゃいけない時期になったので。まあ、やはりすごく不安がってたかなと思ってます。
そのふみちゃんの頑張りもあって、なんとか卒業するまでには治療が一つ目処がついて、卒業論文も書いてっていう話で、けどその働き出してすぐにもう一度再発が分かったっていうところで、その時のふみちゃんの様子はどうでしたか？
やはりまあ仕事やり始めて、その仕事をまだ慣れる間もないような時期だったので、まあ、それは本当に悔しかったんだろうなと思ってます。で、周りはどんどん仕事をしてたり研究を続けたりする仲間がいる中で、まあ、自分だけまた治療をしなきゃいけないというような感じだったかなと思ってます。
ふみちゃんからは、こう治療とかその時の不安な気持ちとかっていうのはどんな形で聞いとったんです？電話するともう直接？
そうですね、直接、まあ、病院にも行きましたし、直接会うことも何回かなりたくさんあったと思ってます。
こうメールの方が言いやすかったりとか電話の方が言いやすかったりとかって人それぞれだと思うんですけど、吉岡とふみちゃんの場合はまあ直接話し合う機会の方が多
そうで
かっ
す
たっ
ね、
ていうこと
は
ない
、
んで
直接
す。
話してという時の方が多かったかなと思います。
実際その働き出してすぐの再発がもう一度分かったっていう点で、やはりこのふみちゃんも病院と家と行ったり来たりして、その会う人っていうのが限られてる中で、家族と吉岡君彼氏にしか話せなかったっていう風なところのお話をしてたんですけども、そこでこう吉岡君が何か気をつけた点とか、こう接する上でこう何か考えてたとか、そんなのはありますか？
やっぱり、治療を、まあ、自分自身でも、まあ、治療してる姿を何度も見てはいますが、どれだけ辛いのかというのはやっぱり本人でしかわからないところだと思うので、やっぱり頑張ってる人に頑張ってると言えないような、そういう言葉をどういうふうな言葉を使うかなっていうのはすごく考えたりはしました。
どんなふうな言葉を使うかっていうところ。
はい、やっぱり一番はその頑張ってねとかいうことは、まあ、どれだけ頑張ったらいいのって多分本人もすごく思うと思うので、まあ、そういう言葉をやっぱり使うべきじゃないなとかいうことを、まあ、考えて接するようにしてたかなと思います。
代わりに使った言葉とかって何かあるんですかね？
やっぱ頑張ってねじゃなくて、頑張ってるね、本当に辛いけど頑張ってるねっていうような言葉を、まあ、使うようにしてたかなと今思い出すと、そういうふうに記憶してますけど。
確かに患者本人にとっては頑張れよりかは頑張ろうの方がこう一緒にやってる感があって、こう気持ちが分かり合え 得るんじゃないかっていう、そっちに向いていくんですけど、そういうのを意識したっていうような感じですかね。はい、実際そうやってこう彼女が癌で頑張ってるっていうところで、よしおくん自身の気持ちの吐け口だったりとか、こうふみちゃんの不安を受け止めた上で、よしおくんの中でどう処理してたのかなっていうところが少し気になるんですけども、そういうところは意識したりとかはありました？吐け口というか、というかそもそもよしおくん自身がいっぱいいっぱいになるっていうこともあんまりなかったのかな。
まあ2人とも本当に社会人1年目で、まあ、活動し始めたところだったので、
再発の時、
ね、そうですね、うん、なんでまあその仕事と、まあ、その病気、あの病院へ行ってその治療してる、まあ、彼女の様子を見たりとかいうところで、まあ、かなりそれだけでも精一杯毎日過ぎてっていたのかなと思います。うんうん、
とりあえずその日を精一杯仕事もして、彼女もこうケアしてっていうところでなんとか過ぎてたっていう。
はい、そういう感じです。
結婚はいつ頃？
そうですね、その、大学を卒業して社会人1年目の時に再発になって、その治療が大体終わったのが12月、で、まあ、その後に、まあ、治療が全部終わったところで、まあ、結婚しようと、一緒にいいよということになって結婚したのはその翌年の8月ですね。
うん、お互いのこう自分の親だったりとか、ふみちゃんの親だったりとかっていうところでは、なんかこう話を持っていくっていうので、こう不安に思ったりとか話しづらかったりとかっていう点はなかったですか？
やっぱりその結婚させてしてくださいの次に、まあ、結婚させてくださいと向こうの両親、あの お母さんに伝えたりするときには、やっぱそれは緊張してましたし、うん、まあ、向こうのお母さんとしがすごくあの気にして見えたのは確かにあるかなと思います。
こっちの親はどうだったんですか？
まあ、僕の決めたことなので、それに関しては今日広く受け入れてくれたかなと思います。
なんか僕の時もそうやったんですけど、僕が患者で奥さんは普通の病気してないで、病気しとる自分からするとちょっと後ろめたさがあるんですよ。で娘さんをくださいって話しに行く時に、もうその病気のことを出されたらもうどうしようもないなっていうような思いがあるんやけど、でも思っとったより多分こっちは怖いだけで、あちらの親の方はすごくいい人だったので僕の場合は良かったんですけど、結構やっぱそこは結婚ってお互いの家のことで病気のこともあってってなると、すごくこう勇気のいるところなんですよね。そしてですね、ちょっと伺いたいのは、そのふみちゃんの病気、彼女の病気っていうところがケアギバーであるよしおくん自身の生き方っていうのにどんな影響を与えたんだろうっていうところが気になるところでもあるんですけども、それって何か思いつくところってあります？
はい、僕自身がそのふみ子の生き方を見ていて思うのが、やっぱりその努力ではなかなか超えることのできないような困難が、まあ今回の病気だったりすると思うんですけど、そういうのが目の前に立ち塞がった時も、それを何かの方法で、すぐにその道が見つからないかもしれないんですけど、それを乗り越えていける何かが必ずあるんだなということを学ばせてもらったかなと思います。
なるほど。実際そのふみちゃんは病気になる前だったりとか、初発、再発、再発っていうところで、ふみちゃん自身の生き方とか考え方の変化で気づくところって何かありましたか？
そうですね、ふみ子自身は最初、再発するとき、まあ、大学生だったときは、やはりその病気を、まあ、もうなかったことにして、病気を過去のことにしても自分は健康な人なんだと。で、健康な一人の女性として何も変わらずに働いたり、いろんなことをしていこうと思っていたと思うんですけど、やっぱりそれが再発を超えて、その時からやっぱりそれをなかったことにするようなことはもう まあ、やっぱりそれは難しいことで、それを受け入れて、まあ、それをプラスに変えていく、その経験をさらに次につなげていくっていうことができるように、かなり時間はかかったんですけど、そういうふうに変わっていったかなと思います。
最初はなかなかもう終わったらなかったことにしようって言ってたところが、徐々にそれを受け入れて今の社労士であったりとかっていうような活動につながってるっていうところなんですね。
そうですね、はい、
なるほど。そこがふみちゃんの強さ
だと思います。
うん、今も結婚されて9年目。
そうですね、9年目です。
その今日々でこう毎日過ごす上でこう大切にしていることってどんなことですか？
まあ、これを常に考えているかどうかはちょっとわからないんですけど、やっぱり自分としては、まあ、なんかやらなかったことに対して後で後悔するよりも、やっぱり行動 してみて、自分で、まあ、もしそれがうまくいかなかった後でもそれを反省するっていうような、そういうふうに何かやらずに置かないでおこう、なんかどんどん行動していこうかなと思うのが今の自分としての、まあ、毎日過ごす上で考えていることかなと思います。
うん、夫婦間でそのチャレンジしていることとかって何かありますか？ほらマラソン行ったっていう話もあったんですけど、
はいはい、まあ、かなり前にはなりますけど、一緒にマラソンに行って、走ったりとかすることはありました。まあ、彼女の趣味に付き合うというような感じの方が多いかなと思いますけど。
あ、吉尾くんも走ったんでしたっけ？
はい、
結構そのね、僕ふみちゃんに聞いたんですけど、こう病気を克服した人がマラソンしたりとか、そういう結構走ったりとかするっていうのにつながってる人って多いんですよ。
はい、
なんかそれって共通するものがあるのかなって思ってふみちゃんに聞いたんですけど、なんか そこはあまり意識はあまりしてなかったみたいなんですけど、そこってなんか分かります？感じるところってあります？
でもまあ確かに病気にする前もそれほど活発に動いていたかというと、うん、まあ、そういうわけでもなかったと思うんですけど、うん、まあ、やはり今までやらなかったことにチャレンジをしようというところはあって、でやらなかったことができるようになるという、そういうのがすごく自分にとってプラスになっていったのかなと思います。
なるほど。そして最後にですね、このアウトレットのメンバーなど、こう同じ年代のがんサバイバーケアギバーの仲間の存在について、吉尾くんの立場から思うことだったりとか気づくことっていうのは何かありますか？
はい、そういうメンバーと会う機会っていうのはそれほど多いわけではないです。毎年のリレーフォーライフだったり、そういう機会を通じてその姿を見るんですけど、まあ、そういう人たちがいろんな場所でまた、いろいろそういう、まあ、辛い経験も乗り越えてやっぱり行動しているその姿を見るというのは、なんか自分としてもすごくエネルギーをもらえるというか、まあ、そういうことが、まあ、ずっと続いているので、やっぱり毎年こうやってリレーフォーライフにも参加してたりするかなと思います。
エネルギーももらえて安心もできるような、はい、そんな感じですかね。はい、ありがとうございました。今回はですね、アウトレットメンバーの吉尾くんに貴重な話をお伺いしました。この後のコーナーにもお付き合いいただきます。吉尾くん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。